デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口についてさまざまな情報をお送りします。このカフェのご主人は盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。そして中島先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、はい、先週はですね、佐々木先生のこのタイの、あの、ね、歯科事情をお聞きしたんですが、その歯医者さんが多いっていうこと、食事とかはどうなんですか？
食事はとにかく、あの、まあ、タイ料理、盛岡でもね、何軒かタイ料理屋さんありますから、はい、まあ、タイ料理は皆さん結構食べてるのかもしれないですけども、タイ料理のイメージってどうです？辛いってイメージあります？
そうですね、うん、甘酸っぱく辛くっていう、
甘酸っぱく辛い、うん、ナンプラーの味があってっていう、でナンプラーっていうと、あの、まあ、ショッツル、
まあ、そうですね、で魚醤ですよね、
魚醤ですよね、うん、で、あの、魚醤っていう割にはそんなにね、向こうのですよ、向こうのナンプラーは、そんなにその魚の独特の風味がきつくはないんですよ。でどちらかというとナンプラーは、あの、塩加減を調整して入れる調味料としてじゃないですかね、どちらかというと。であと面白いのが、あの、未完成品、例えばお蕎麦を頼むと未完成品できて最後の調合は全部自分でやるんですよ、
ね、ジャジャ麺みたいですね
そうか、ジャジャ麺もそうですね、うん、だから例えば、オーダーするときにまずスープがある麺でいくのか、スープがない麺でいくのか、うん、で麺の種類も大体3つとか4つぐらいあるんですよね。細い、太い、うん、ビーフン米の麺なのか、あとラーメン黄色い麺なのかとか、うん、あとね、きしめんみたいなのとかいろいろ選べて、でベースにその醤油ベースのスープなのか、うん、塩味というか、その白湯スープみたいなのとか、うん、でそれでサーブされてきて、その後最終的な味付けは全部自分でやるんですよ。でナンプラーと砂糖というか甘いのと、うん、あと辛いやつといろいろ混ぜて、うん、で自分の好みのあれを作るんですよ。
へー、
でこれがまたうまいんですよね、
うん、美味しそうですね、
うん、美味しかったですね。
そこのなんか食べ物に歯の秘密はありそうでしたか？笑顔の秘密、
笑顔の秘密っていうよりもね、ちょっと驚いたのはね、はい、まあ、さっき、あの、写真をお見せしましたけど、あの、スコーピオンですよ。
ああ、サソリですか？
サソリの殻入りがね、屋台で売ってたんですよね
はは、
うん、だからああいうのとか、あとイナゴバッタ、
はい、
あれはでもほら秋田とか、
うん、ありますよね。
ありましたよね、
佃煮とか、
佃煮、うん、まあ、それと同じだから、当然カルシウムですよね、
うん、ああ、なるほど、
うん、それとあと、え、長野県だと今のほら、あの、蜂の子とか、
はいはい、
あれと同じようなのがやっぱり売ってましたよね、うん、屋台で。
へえ、やっぱりそういうのでカルシウムを取って、う
ん、カルシウムを取ってんのか、
いい歯を作ってるんでしょう
か。そうなんですかね、うん、でもサソリはね、でもびっくりしましたね
まあ存在しないですからね、日本にはね。
だってあれだけのサソリをね、こう山のようにしてね、こうやっていってんですよ、こう、いや、あの、屋台の鉄板みたいなところでこうやって
はは
で、あの、なんかカップみたいのに入れて多分売るんだと思うんです。僕がちょうど見てたんだけど、写真撮らせてもらって、写真撮っていいかって言ったら、いいよって言われて写真撮ってて、誰も買いには来なかったんですよ。誰か買いに来て食べてるところを見たかったんですけど、
先生食べてみればよかったじゃないですか。
いや、ちょっとそこはないですね
せっかくじゃないですか。
せっかくだけどサソリは食べれないでしょ。
だってそこでしか食べられないんですよ。
え、食べます？
私は食べます
本当に？
サソリは食べます。
じゃあ今度ぜひ行ってみてくださいいや、サソリですよ。でも本当に、あの、あれですよ、姿の通りに殻入りしてあるんですよ。
見たことないですもんね、うん、サソリはね、大きいんですよね。
いや、このぐらいでしょ、このぐらい。
エビと思ったらいいじゃないですか。
まあまあ確かにエビ、まあそうですね、カワエビとかね。
そうですよ、
ね、ザリガニみたいな感じですね。
エビとか私丸ごと食べるので、その感覚で、
うん、あ、そうか、
逆に沿ったエビみたいな感じ。
そうですよね
逆エビ、
逆エビ、
縁起、うん、いいじゃないですか、うん、ね、
縁起がいい。
あ、そうか、
あの屋根の上にこうね、うん、ついてる。
そうか、やった。そう、その発想はなかったな。エビみたいか、
うんうん、そうですよ。もしかしたらそこにそのね、え、丈夫な歯を作る秘密が隠されているかもしれない。
じゃあ、あれってあれ、サソリとかってああいうのって食べ物だから生じゃないから持ち込めるのかな、うん、どうなんだ、
どうなんでしょうね。あの干しエビみたいになってれば大丈夫ですかね。
あれは大丈夫ね、うん、あとね、あれも売ってた、あの、一時期も日本でも流行ったけど、あのほら、あの羽化する寸前のゆで卵。
え、何ですかそれ。
あの
わ、それはダメだな私。
そう、うん、ほら、卵は普通、ゆで卵は、うん、黄身と白身じゃないですか、
はい、
でそれを、要するにフランキの中でずっと温めてたらば、中でだんだんだん鶏になるわけでしょ、うん、ひよこになるわけじゃないですか、
はい、
そのひよこになる寸前のゆで卵を売ってました。
それはちょっと無理だな。
盛岡のレストランっていうか、あるところで売ってあったよね。
あ、そうでしたっけ、う
ん、あのね、エイリアンっていう名前つけてね。
う
わ、確かに、まあエイリアンみたいな。
それはちょっとヘビーですね。
ちょっとヘビーですよね。
それを売ってました。
は
あの売りに来るんですよ。
うーん、
ね、面白いですね。あのオフデーがあって、そのビーチで、デッキチェアで、このデッキチェアも1日借りてね、そこで何か食事すればタダなんですけど、ビールいくらだ、ビール1本300円しないんですよね。300円しないか、もちろん。で、そういうのもタダになって、でいろんなの売りに来るんですよ。あのエビの天ぷらみたいなのとかね、それこそその孵化する寸前のゆで卵とかね、いろんなの売りに来ましたよ。あとビーズみたいなのとかね、
お土産物とか、アクセサリーから食べ物まで。
いや、すごいですよ。あとアジの干物みたいなのとかね、あとサンマのみりん干しみたいなのとか。
あれやっぱりあの海のものが多いんですね。
そうですね、うん、
食べ物としては、
ね、うん、それとあとはその観光的なのでいくと、ほらシルク、
うん、
ああいうのとか、
タイシルク、
タイシルク、そうそうそう、タイシルク買ってきたよね、
あら、じゃああの歯医者さんでつけるビブスもタイシルクっていうことはなかったですか。
ないでしょうね、うん、普通に僕らが普段着てるようなものですよ、う
ん、歯医者さんの服もあの普通の白衣ですか。
そうですね、
タイシルクではないです
ね。タイシルクではないでしょうね、まあ、普通 の, その開業医の先生のところは見れなかったので、外からしか見えなかったので、あの中にいた、あの多分あれは女性のスタッフだと思うんですけど、普通の白衣でしたね。
あ、うん、じゃあそこはバンコク共通な感じですね。
それもバンコク共通じゃないですかね。ただでもやっぱりその基準というか、その物価が安いのがすごくは、ある意味驚きではありましたね。
あ、
うん、同じ、例えば同じ治療をしても、こんなに違うんだって。だから向こうで暮らしている分には一緒なんですけどね、
うん、そうですよね、
うん、一緒なんですよ、
お給料の割合からすればね、
そうそうそうそう、それは一緒なんですけど、うん、でもじゃあそうなると、例えば材料代はどうなのかっていうと、それなりだからそっちの方が安いですよね、うん、
はは、そういうことですよね、うん、へー、うん、まあ、驚きのタイ事情。
いや、タイそうですね、だからいろんな、今回のなかなかアジアに行く機会って、うん、ないんですよ。
ですね、
うん、韓国、台北ですね、はあるんですけど、なかなか あっちの方までっていうの、シンガポール行くとね、結構学会あるんですよ、うん、あとね、フィリピンも学会あるよね。
ありますね。
でもね、タイとかベトナムとか、ビルマ、ビルマって言うのね、うん、ミャンマー、
ミャンマーですか、
とか、うん、あそこら辺で学会は、あの歯科医師会とはちょっと違う、その学会のソーシャルティーはあるんですけど、会議はそんなにないですね、
うん、治安の問題とかもあるんですかね。そうそうそうそう、やっぱりミャンマーとかだと、
うん、それでやっぱりどうしてもシンガポールとかフィリピンとかマニラとか、うん、あとは台北、最近だと香港、マニ、香港の隣の、うん、マカオとか、あそこら辺もあるのかな。
あ、じゃあ先生はいい経験をされましたね。
そうですね、
はい、はい、さて、この番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ、番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。